もう一度夢や希望にチャレンジ。そんな心と体を手に入れる場所。24時間いつでも通える一から整体。おはようございます。50歳からの体質改善専門家高田です。年齢に合わせたね、正しい不調の改善方法を YouTube とかラジオで配信をしています。さて今日はね、高血圧についてね、ちょっといろいろ話をしていきたいんですが、今日は健康情報というよりもちょっとね違った切り口っていうか、高血圧ってなんか体にとってすごく悪いものっていうイメージがあると思うんですけども、ちょっとね私なりの見解、あくまで今日の話っていうのは一般的な健康法の話ではなくて、私なりの健康の解釈っていう観点でちょっとねいつもと違ったスタンスで話をしていきたいなというふうに思います。で、本題に入る前にお知らせをさせてください。先日ね、また YouTube 水曜日にね動画更新したんですが、今回は亜鉛について話をしています。で、亜鉛って結構マニアックっていうか、あんまりね皆さんが意識しない栄養素なんですが、ただ私のような中高年世代にはめちゃくちゃ大事な栄養素になります。で、なんで大事なのかっていうのと、あとはどういうふうに亜鉛取っていけばいいのか、このあたりを30分以上かけてね徹底的に解説した動画っていうのが YouTube に上がってますので、ぜひねお時間あるときに見ていただけると嬉しいです。確実に役に立つと思います。さてさて、じゃあここから本題に入っていきましょう。でね、今日本には高血圧っていう病名がついている人の数どれぐらいいると思いますか？これね全然想像つかないと思うんですが、約4300万人いるっていうふうに言われています。4300万人ですよ。で、日本の人口って今1億2000とか、もしかしたらもうちょっと切ってるかもしれないんですが、そのうち4300万人って結構な割合だと思うんですよ。でね、私と同年代の人で、まあ医療と関係ないような人たちと、まあ普通に会話をしていると、やっぱり高血圧っていうのを自覚している方っていうのがわんさかいて、今減塩中ですよとか、こう何血圧のお薬飲んでますよみたいなのがもう合言葉みたいになっちゃってるんですよね。はい。で、ここでちょっとあなたに聞いてみたいんですが、高血圧って果たして病気なんでしょうかっていうことですね。もちろん病気じゃんって言われるかもしれないんですが、高血圧の何が悪いかって言ったら、やっぱりその高血圧っていうよりも高血圧によって、例えば心臓の病気だったりとか脳の病気みたいな重篤な病気を引き起こす原因になってしまう、こういったことがやっぱり高血圧の怖いところなんですよ。で、これで見方を変えると、高血圧っていうのはあくまで例えば脳の病気に、例えば脳卒中とかこういった病気になりやすい状態だよっていうわけで、高血圧そのものが病気っていうわけではない。これが私の考え方なんですよね。このあたりいろんな考え方があるので、私の考え方が全て正しいっていうふうには思わないんですが、でね、話を続けると、高血圧そのものが病気、こういうふうに考えて血圧を下げるお薬を飲んで血圧を正常値に下げましょうだとか、あとは例えばその脳卒中の予防のために血圧を下げるような薬をお医者さんから処方されてそれ飲みましょうというふうな方って珍しくないし、お医者さんも血圧病院って測って高めだとすぐそういうことを言います。ただこれって科学的な根拠って実は乏しいんですよ。もうちょっとここ深掘りしていきますね。で、60歳以上を対象にした大規模なね臨床の研究によると、上の血圧、最高血圧ですね、これが170程度の人がお薬飲んで、その血圧下げた場合、 この場合っていうのは5年以内に脳卒中になる確率が 6% で、仮にねお薬飲まない場合は 10%、 こんな研究データがあります。で、これだけ見るとね、お薬やっぱ効果があるっていうことになります。とはいえ、こっから重要なんですが、とはいえ一方で薬を飲んでも脳卒中になる人は 6% いるんですよ。で、薬を飲まなくても脳卒中にならない人っていうのは 10%。 こんなデータもあって、全体的にその辺のデータを客観的に見ると、お薬を飲めば脳卒中を防げる、ここはねちょっと断定するのがね難しいですよね。しかもこういった調査っていうか研究のデータっていうのはほとんどね外国のもの、特にアメリカのものが中心なんですよね。で、日本でも医学部の教授の先生たちが血圧が高い日本人に向けてお薬を飲ませた場合と飲ませなかった場合の、例えば10年間の追跡調査みたいなのを行って、どっちが飲んだ方が脳卒中防げるのかどうなのかっていうことをやってほしいんですが、ここねやらないんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、日本のね保険制度っていうところ、ここが問題なんですよね。で、アメリカっていうのは日本みたいな簡易保険、みんなが保険入って病院かかってもお金安いですよっていう、ああいう制度がそもそもないので、民間の保険会社が医療費の支払いっていうのをしています。なので、さっき紹介したような調査のデータっていうのは、そういうのを元にして保険料の算出っていうのをされるので、しっかり調査をしてエビデンスっていうのを出してるんですよね。で、それを元にお薬代っていうのが決まってるんですが、日本っていうのはこういった調査をしないで、アメリカでやった調査を参考に厚生労働省さんがそういうこう、お薬とかこの治療をしたら保険でおりますおりませんっていうのを決めているんですね。で、もっと言うとね、アメリカで血糖値をやや高めにコントロールした方が死亡率が下がる、こんなデータが出たとしても、日本っていうのは基準値を何年も遅れて変更する、こんな傾向があるように、昔のアメリカのデータをもとに治療を行っている、これがね日本の現状なんですよ。知ってる方少ないと思うんですが、お医者さんでもねこの辺あんまり知ってる方多くないです。でもね、これって根本的にちょっと変な話だと思いませんか？日本人と外国人、欧米人みたいな人っていうのは体型も違えば食生活っていうのも違いますよね。ハンバーガー食べる国民性、和食を食べる日本人みたいな感じで、で、要は外国のデータが日本人に当てはまるかって言ったらそうでもないし、例えばアメリカの死因のトップっていうのは心疾患なんです。でも日本の死因のナンバーワンっていうのは皆さんご存知の通りがんなんですよね。で、日本の場合っていうのはがんで死ぬ人っていうのは心筋梗塞で死ぬ人の12倍もいるんですよ。なので、このアメリカと日本、こういう死因だけでも違うのにアメリカのデータを持ってきてそれを日本で使うっていうのはあんまりにも乱暴な状態なんですよね。なので、高血圧気味な人っていうのは病気になる可能性が高いですよ、このまま行くとっていう、なんていうのかな、ちょっと将来を、脅かされた状態なのに自分で思い込んで薬を飲む。こうやって日本の薬漬けの国民が出来上がっちゃうんじゃないのかな。これはあくまでも個人的な意見です。で、確かに、お薬の力を使って血圧をコントロールする。それも必要な場合っていうのもあると思います。ただ、血圧高めでも何にも症状がなかったらまだ薬漬けになるのは早いんじゃないのかなっていうことを一度ね考えてみるっていうふうな視点も 持っていいと思います。でね、これなんでここを強く言うかっていうと、お薬っていうのはやっぱり副作用っていうのが必ずあります。症状が何にも出なくても薬を飲めば絶対体に異物なので、それによる副作用っていうのは出てきます。なので仮にね、血圧下げる薬で血圧下がったとしても、その副作用で具合が悪くなってしまうようだと、これ本末転倒なのですよね。で、あと今医療費っていうのはどんどん上がって、今度保険料も上がらざるを得ないしっていうような日本の問題っていうのもあるじゃないですか。なのでこういった観点からも、ちょっとね、薬の飲みすぎっていうのはやっぱり飲む方自身の方がね、お医者さんはバンバン出しますよ、それ商売だから、うん、だけど飲む方自身っていうのがちょっと気をつけていって、基準値、血圧の高さとかっていうのはあくまでも数字目安でしかありません。まずは自分の体にしっかり向き合って、体が悲鳴を上げているのかどうなのか、血圧が高くて何かすごく支障が出ているんであれば、それが血圧が原因だったらお薬で下げなきゃいけないけども、ただ数字が高いから、でも実際元気に動いているんであれば、そこで安易に薬を飲むっていうのはちょっとね、考えてみてもいいんじゃないのかなって、これは私個人的には思うことです。で、実際20代の頃と60代の頃って絶対血圧って変わるんですよ。はい。なのになんかね、皆さんね、20代の血圧に戻そうとしてるんだけど、なんかね、ちょっとこの数字に、日本人真面目なので数字にね、とらわれすぎてる感じがします。で、これに関しては私の意見が正解っていうわけではないんですが、で、正解っていうのはありません。で、正解っていうのはあなた自身の体が持っているので、もうちょっとね、検査データではなくって、あなたの体の声に耳を傾けて、で、何か悲鳴が上がってるんだったら、その原因が何かなっていうことで数字を確認する。数字を確認して体の悲鳴を聞きに行くっていうふうに今なっちゃってるので、数字後回してもいいんじゃないのかなっていうふうな、まあ、視点を持ってもらえたら嬉しいなと思って、ちょっと今日はね、違った切り口でお話をしてみました。はい、ということで今日の話はここまでとなります。この放送をね、お聞きの皆様が一人欠かさず健康で健やかな生活を送れることを祈ってます。体質改善の専門家、高田でした。それでは次回の放送でまたお会いしましょう。